中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日はリモート収録で西宮市立中央病院皮膚科北見美子の先生にお話を伺っていこうと思います。北見先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は帯状疱疹についてのお話、そして暑くなってきて気になる日光と皮膚についてのお話をしてくださるということですね。
はい、
はい、まずは帯状疱疹についてお話をお伺いしていこうと思うんですが、帯状疱疹、はいはい、これはつまり何ですか？
帯状疱疹は幼い時にですね、水痘、つまり水疱瘡になると、たとえ治癒してもですね、水痘のウイルスが体の神経節の中に潜伏している状態になります。でこの状態自体には害がないんですけれども、数年から数十年後にある部位の神経部分のウイルスだけが再活性化されて、神経を通って皮膚に水疱や疱瘡を起こすんですね。でそれが神経に沿って帯状に皮疹が出るので、帯状もしくは帯状疱疹の帯状と名付けられています。
漢字は帯状と書いて帯状疱疹という病の名前ということですね。
はい、
この帯状疱疹どういう時になるんですか？
そうですね、ストレスや、振動とか、あとは加齢、抗がん剤治療とか日光などの刺激などにより免疫力が低下すると、ウイルスが再活性化することがあります。
はい、
この増殖によって生じるのが、帯状疱疹です。ウイルスどうやって再活性化するかっていうメカニズムについては現在まだわからないことが多いです。
帯状疱疹ではどのような症状出ますか？
はい、皮疹が出現する数日前から、通常は左右どちらかの片側の特定の範囲に限定して、激しい痛みやしびれなどの知覚の異常を生じます。その後同じ部分に水疱や赤みを伴う皮疹が出てきて、時間が経つにつれて皮疹は乾いて枯れてきます。特におでこや目の周囲に帯状疱疹ができたときは注意が必要です。目の中にできると角膜炎や結膜炎を併発し、ごく稀ではありますけれども失明に至ることもあります。そのため目の周囲に皮疹がある場合は眼科の受診も必要となります。
はい、
また顔面や耳の中にできると耳鳴りやめまい、顔面神経麻痺といった後遺症を残すこともあります。そのような症状がある場合は耳鼻科の受診が必要となります。腰部や、下腹部に生じた場合は排尿障害や排泄障害が生じることもあります。発生部位は全身のあらゆる部位に生じる可能性はあります。また神経領域に沿って皮疹が出てくるため、体の中心をまたいでいる出るということは珍しくて、ほとんどが片方に一定の領域で皮疹の塊が出てくることが特徴です。
はい、
頻度は少ないんですけれども、反発疹といって皮疹が多く出ている反対側にも、皮疹が出ている場合も注意が必要です。このような場合は水痘、いわゆる水疱瘡と同様に感染性が強いとみなされるので、入院して治療を行うことがふさわしいとされています。
はい、この帯状疱疹かなと思った場合は病院はいつ行けばいいでしょうか？
はい、皮疹がなく疼痛だけの時は診断がつきにくいんですけれども、数日したら赤みが出てきますので、帯状疱疹かなと思われた時はすぐにお近くの皮膚科へお越しください。
はい、 この帯状疱疹は検査で診断できるものですか？
そうですね。血液検査でウイルス抗原を検出することで診断は可能なんですけれども、結果は1週間ほどかかりますので、結果を待っていたら治療が遅れてしまいます。神経領域に沿った典型的な症状で診断して治療を開始することが多くて、検査はしないことが多いです。
はい、
また水泡の底の方をこすって直接顕微鏡でウイルスに障害された細胞を見るサンク試験という検査をすることもあります。
なるほど。帯状疱疹になった場合は治療はどのようにしていくのか教えてください。
はい、できるだけ早期に抗ウイルス薬の内服を開始します。また顔面など痛みが出やすい部分や皮疹の範囲が広範囲であるなどの重症の場合は抗ウイルス薬の点滴の方を行います。
はい、
疼痛や知覚異常に対しては対症療法的に消炎鎮痛剤やビタミン剤などを用いることがあります。これらの方法は急性期の疼痛を和らげ合併症や後遺症を残さないようにすることを治療目標としています。
はい、先生、この帯状疱疹後神経痛、これは何ですか？
はい、帯状疱疹後神経痛というのは皮疹が消失した後も神経痛が残っている、そして続く場合を言います。
はい、
ご高齢の場合やひどい皮疹が出現した場合に発生しやすいです、この神経痛の程度は様々なんですけれども、重篤なものでは不眠をきたすほどの激しい疼痛が突然生じることがあります。徐々に改善していくことが多いですが、中には年単位で痛みに苦しむ場合もあります。
はい、
内服薬でコントロール不良の疼痛の場合はペインクリニックのある麻酔科で痛みを感じる神経に対してブロック注射を行う治療もあります。西宮市立中央病院の麻酔科のペインクリニックでも専門的に帯状疱疹後神経痛の治療を行っていますので、痛みが強い場合や比較的長期間痛みが続く場合にはご相談させていただいております。
はい、帯状疱疹、いろいろとお話を伺っていきましたけれども、気をつけることってありますか？
はい、そうですね、免疫力が低下している状態の時、疲れている時などに急激な痛みが出現した、そしてそこの部分に水泡を伴う皮疹が出現してきた場合には帯状疱疹の可能性を考える必要があります。
はい、
その場合には早急にお近くの皮膚科を受診してください。
はい、実は私も学生時代に経験がありまして、右半分というすごく特徴的な病だなと感じたことがあります。何よりも早くね、お医者さんに行って治療していただくのが早い解決法だというのを自分自身で感じておりますので、皆さんね、気になることがあったらすぐに病院の方で駆けつけてほしいなと思います。
はい、
はい、帯状疱疹のお話を聞いていきましたが、今はまあね、暑い盛りです。気になるのはやはり日光との付き合い方だと思うんですが、続きまして日光と皮膚についてのお話も、北谷先生にお伺いしていこうと思うんですけれども、やっぱり気になるのはこの季節、紫外線ですよね。
そうです ね、
この紫外線っていうのはよくよく言う言葉でもありますけれども、一体何なんでしょうか？
はい、太陽からは様々な波長の電磁波がこう出ているんですけれども、そのうちの 6% が紫外線と言われています、
ね。
紫外線のうち、オゾン層に吸収され、地表に到達しない紫外線を UVC、窓ガラスを通過する紫外線を UVA、で、UVA と UVC の間を UVB と分けています。
はい、
UVB は当たると皮膚に赤みや発赤を起こします。また UVA は皮膚の深くまで到達して色素沈着を起こし、シミやシワの形成にも関与しています。
はい、日光で起こる症状っていうのかな、いろんなものがあると思うんですけれども、どんなものがあるか教えてください。
はい、日光で起こるもので一番 多いのは日焼けです。
はい、
まあ、昔と比較して現在の紫外線量は多く、オゾン層の破壊などが原因と言われていますけれども、まだ説明がつかない部分もあるようです。日焼け止めを塗らずに海水浴をすると1日で軽い火傷状態となります。他には抗線過敏症、日光じんましん、皮膚がんなどがあります。抗線過敏症は日光に短時間さらされた後に皮膚に赤みや炎症、時には茶色の変色が生じます。この反応は日焼けとは異なり、ある種の薬や化学物質を服用、また皮膚に塗った後で日に当たった場合に現れます。
はい、
稀に原因不明のこともあります。服から出ている部分、例えば首や耳や、手の甲、胸元だけに皮膚炎が出ている場合には抗線過敏症を疑います。で、あとは日光じんましんというものがありますけれども、それは日光にさらされてわずか数分で現れるじんましんのことです。
はい、
日光に当たって10分以内に虫刺されのように盛り上がった赤みが皮膚に現れ、日光に当たらない状態になると 1,2 時間以内に消えます。
うん、
なぜ日光に当たるとじんましんが出るのかはまだよく分かっていません。
うん、
日焼け、抗線過敏症、日光じんましんともに日光を避ける日焼け止めを塗ることが一番の治療です。
はい、
また抗線過敏症は原因となる薬剤がある可能性がある場合はそれを中止したり変更したりします。うん、他にはまあ、日光じんましんの場合には減感作療法といって、逆に人工的に紫外線を少量ずつ浴びて体を慣らすという治療をすることもあります。
うん、なるほど。まあ、一番多いのは日焼け、それから今教えていただいた抗線過敏症や日光じんましんなどがあるんですね。はい、日光で起こりやすいもう一つとしてお伺いしたのが皮膚がんというものが出てきましたけども、皮膚がんはどのような症状になりますか？
はい、まあ、一番多いのはですね、抗線角化症といってがんになる一歩手前の前がん状態です。
うん、
ガサガサして赤みを帯びた皮膚症状をしていますので、一見は湿疹のように見えますが、湿疹と違いかゆみがあまりなく、湿疹の塗り薬を塗っても治りにくい場合に抗線角化症を疑います。
うん、
確定するには皮膚を一部切り取って組織診断をしないと分かりません。
はい、
抗線角化症はすぐにはがんにはなりませんが、長期間放置しておくと皮膚がんに移行します。うん、他には基底細胞がん、有極細胞がん、悪性黒色腫などがあります。特徴は様々ですので、急に大きくなる、出血するといった異常な症状が出るような出来物が、ね、ありましたら、
うん、
早めに皮膚科を受診してください。
はい、自分の体、皮膚をよく観察しておくのも大切なことですよね。
はい、
日光で起こる皮膚の病気を防ぐにはどのようにしたらいいですか？
そうですね、まずは、まあ、日光を避けることですね。遮光と言われるものです。
はい、うん、
しかし、まあ、紫外線によってビタミン D が作られて、骨が形成されたり、体内リズムや精神の安定も保たれるため、完全に避けるということも、まあ、よくないことなんですね。
はい、
なので帽子や日傘、日焼け止めを塗って予防しながら太陽とうまく付き合っていくことが大事です。
はい、完全に紫外線をシャットアウトすると骨が作られなくなるという形になるんでしょうかね。
そうですね、はい、
適度に太陽とうまく付き合う必要性があるということですね。
はい、
一つ日焼け止めっていうのをね、日常使っている方も多いと思うんですけれども、日焼け止めはどのようなものを使用したらいいか、おすすめはありますか？
はい、日焼け止めは SPF 値とか PA 値によって日光をどの程度防げるか示す数値で区分けされています。
はい、
SPF は UVB による赤みを防ぐ程度を示していて、
うん、
数値で表示されています。
はい、
PA は UVA を防ぐ 程度を示していて、プラスの数で表示されています、
うん、
プラスの数が多い方がより防御機能が高いです。
はい、
日常生活では SPF 値が5から20の日焼け止めで、紫外線吸収剤が無配合のものや低刺激性のものがいいと思います。
うん、
屋外のスポーツなどされるときは SPF が15から40程度のものを使用する方がいいと思います。
はい、
また色白の人はより高い SPF のものを使用した方がいいです。
うん、
顔全体でクリームであればパール2個分、ローションであれば1円玉台ほどの量を概要してください。
はい、
しかし、まあ、表示されている SPF 値はあくまでも目安ですので、
うん、
実際の使用時は 2,3 時間おきに塗り直す必要があります。
はい、
注意点としては成分の中にある、紫外線吸収剤による接触皮膚炎、つまりかぶれですね、
うん、
が起こる可能性があることがあります。
うん、
塗っていて痒くなったり赤くなるなどの症状があるようであれば中止し、別の日焼け止めに変更した方が良いでしょう。
はい、先生、単純な、クエスチョン、質問なんですが、 SPF が高ければ高い方がもういいんであれば、もう最初から高いのを使っておけばいいかなと思うんですけど、そういうわけではないんですか？
そうですね、まあ、その分すごく刺激が強かったりもしますので、日常生活するときにはそれに応じた SPF 値のものを使って、
うん、
まあ、長い時間日光にを浴びたりとか、あとは日差しの強いところにずっといないといけないとか、そういったときには SPF 値が強いもの、高いものを使っていただくように使い分けていただいた方がいいと思います。
あ、なるほど。数値が高い方が防御はできるけど、皮膚に対しての負担は少しかかるということですね。
そうですね、
はい、使い分けをではしていこうと思います。はい、さあ、
はい、
紫外線についてもいろいろと伺っていきましたが、この暑い夏、やはりどんなことをしなければ一番いけないか教えていただいていいですか？
そうですね、まあ、紫外線、せっかく天気のいい日はね、太陽に浴びて気持ちがいい季節だとは思うんですけれども、
うん、
まあ、皮膚の観点から言うと、しっかり、まあ、帽子や日傘などで遮光したり、あとは、まあ、お出かけするときは日焼け止めを忘れずにということで、うん、うまく付き合っていただくのがいいかなと思います。
はい、今日は何といってもね、体を守るための日焼け止めを使い分けをすることが大切ということを私も学びました。使い分けをしながら使っていこうと思います。はい、さあ、そして今日は2つのテーマ、帯状疱疹について、そして今お話しいただきました日光と紫外線について、皮膚についてのお話をしていただきましたが、トータル的に先生、最後にリスナーの皆さんに一言お願いしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか？
はい、まあ、帯状疱疹は日常診療をしていてすごくよく見る疾患なんですけれども、最近特にやっぱり、ご高齢の方に多い気がします。うん、で、まあ、なかなか最初のうちはそれが帯状疱疹と分からずに、まあ、内科の方に行ったりとか、あとは、まあ、頭が痛いということで脳外科の方に行って、まあ、画像を撮ったりとか、そういうふうにして来られて、いろいろこう巡り巡って最終的には帯状疱疹と分かって皮膚科に来られる方もいますので、まあ、少し頭の片隅にこういう病気もあるんだということをちょっと知っておいていただいて、まあ、痛みと、あとはその痛みの部分に一致してなんだかこう赤いブツブツが出てきたぞということであれば、まあ、ご自身で皮膚科を早めに受診していただければいいかなと思います。
はい、自分の体のチェック、日頃からよくしておくことにしましょうね。今日は お話しいただいたのは、西宮市立中央病院皮膚科北に美子の先生にお話を伺いました。先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、 0798-64-1515、 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。